大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。ちょっとね、声が枯れてますね。がなりの時に声が枯れてるんで何回もやり直しちゃいましたけども、あの別に風邪ひいてるわけじゃないんですけども、今ちょうどツアー中の合間を縫って KBS 京都のスタジオに来て、前の日泊まったホテルが多分乾燥してたのかな。少し喉が枯れておりますが、皆さんお元気でしょうか。あのね、もう最近ニュース見てると本当にうつうつとするような国際情勢がひどいことになってますけども、ねえ、もしかしたらあのウクライナとロシアが戦争を始めた時がすでに、世界大戦が始まってたのかなとすら思っちゃうくらい、なんだかねすごい状況になってきましたけども、ジャムジャムラジオ変わらず続けたいと思いますが、とはいえね、こんな状況なので先々週ちょっとなんていうのかな、反戦歌じゃないけども、いや、まあ反戦歌って言っていいのかな、戦争に対するカウンターの歌みたいのを随分特集しましたけど、今日はもう日本のフォークで、日本のフォークソングではっきりと反戦を歌った歌の特集ということで、まずは1曲目いきなりいきます。香川亮さんが1969年に出しました教訓1をフルで聞いてみてください。大友義秀のジャムジャムラジオ、今日の一曲目は1969年の、これ一応ヒットチャートに出た曲です。香川亮さんで教訓1を聴いてもらいました。この曲実は結構カバーしてる人が、僕が知ってるだけでも数名いるんですけども、私もたまにカバーして、あの音源は出てないですけどね、カバーしてるんですが、最近だとね、ハンバートハンバート、あの朝ドラの、バケバケのあれですよ、テーマ曲歌ってる、ハンバートハンバートがカバーしてるバージョンがあるので、ちょっとこれ聞いてみましょうか。ハンバートハンバートで、教訓1、香川亮さんの曲のカバーです。これちょっと聞いた人は、お、歌詞が変わってるなって気づいた人います？3番の歌詞だと思うんですけども、香川さんはこの反戦歌を歌うに際して1969年当時ですからね、あの当時コンプライアンスって考え方があんまなかったと思うんだけど、あの女の腐ったので構いませんよっていうものすごい歌詞を持ってきてて、これちょっと今聞くと、おっと、これはないよなっていう歌詞だと思うんですけど、ハンバートハンバートはそこのところを腰抜けで結構、ヘタレで結構みたいな歌詞に変えてますよね。このあたり、あの、やっぱすごい時代を感じるというか、同じ反戦歌でもね、だけど、それでも歌いたいと思ったんだろうなと思うんですけどね、これちょうどコロナの時期、パンデミックの時期に、女優のアンさんが、役者のアンさんが、家で、この歌を弾き語りで歌ってるのを動画サイトに載せてたと思うんですよね。それもすごく染み入る感じで、当時は多分反戦って意図よりも、あのコロナ禍の中で、あの命を大切にっていうようなメッセージを彼女は込めたんじゃないかと思うんですけども、あのね、今の時代になるとさらにまたそれから数年経ちましたけども、本当にこんな時代になると僕正直、目の黒いうちは世界大戦なんかないだろうって思ってたんですけども、あれよあれよという間にこうなってきちゃって、だからこの先ずるずるとどうなるか、巻き込まれないとも限らないし、僕ちょっとわかん、正直わかんないです。わかんないんだけども、気をつけたいなと思うのはもうこの歌詞にある通りで、そういう時に勇ましい言葉を言う人は俺本当に信用できないなって思っていて、あの武力に対して武力で解決とか武力で抵抗みたいな話って多分もう意味ないと思うんですよね。この時代にもう太平洋戦時下だって意味なかったし、っていうのは歴史がちゃんと証明してるし、一次大戦だってもう武力と武力で戦って何もいいことがなかったのは目に見えてるのに、今もう核兵器がこんないっぱいある中で、一つ買わずにドローンで攻撃しまくってる中で、最後まで命をかけて戦うとかそんな話じゃない気がしていて、そもそも戦わない方法をみんなで考えなきゃいけないのに、だから僕勇ましい言葉でまとめ上げるような方向はこんな時代だからこそ絶対なしだって思ってるんですけども、実はこの教訓1っていう歌は子供の頃聞いていて知ってたんです。もちろんだけど、あの僕よりだいぶ上の世代だったこともあって、 あんまりこう、ピンと来てなかったというか、だったんですね。まだ当時、小学生、中学生だったから。だけど、この歌を、自分にピンと来るようになったのは、もうこの番組で多分2回はかけてると思うんですけど、この十何年の間に、浜田真理子さんがこの曲を全く違う形でカバーして、加賀亮さんのちょっとカントリー調の歌い上げる感じの歌じゃなくて、浜田真理子さん独特の歌い方にして、女の腐ったので構いませんよのところも浜田さんが歌うと意味が、女性ですからね、女性が歌うとまた意味が変わってくるっていうのに僕すごい衝撃を受けたんです。なんで今日改めて浜田真理子さんの歌う教訓一番、をフルで聞いてみましょう。いかがでしたか？浜田真理子さんの歌う教訓一番。これは、これ初めて聞いた時に本当に歌の可能性ってまだまだあるなっていうのと、反戦歌の可能性もすごい感じて、というのは、僕やっぱりすごい声を大きくして、何かを主張する歌が実はとても苦手なんです。ノイズとかやってるくせに。ノイズってあんまり何にも言葉になる主張してないから僕割と好きで、音楽的には、ハードコアとかメタルとか好きなんですけども、何言ってるか分かんないやつはいいんだけど、なんかはっきりと主張があると、いい主張であれ、悪い主張であれ、なんであれ、ちょっと苦手なんですよね。そういう強い主張を強い言葉で言うのって。なので、この浜田さんのこの歌聞いたときに、そうじゃない歌のあり方って本当にあるんだなって思って、ものすごく、感動したっていうか、歌の可能性がこういう形であるんだなっていう、声高に何かを歌わずに本当にマイクの前で静かに歌う歌い方っていうのに僕すごく惹かれたの今でも覚えてます。多分これいつ頃だろう、もう発売されてから20年近く経ってると思うんですけども、なんか未だに僕の中では、この元々のオリジナルの加賀亮さんの教訓一番と浜田真理子さんが歌った教訓一番のこのなんていうのかな、ダイナミックレンジみたいなものがすごく僕の中では、ダイナミックレンジというのはその両者のすごさというか、どっちがいい悪いというよりもその大きな幅があることが、歌の可能性なんだなって今でも思ってます。ちなみにですね、今もう便利な時代になってネットで AI とかで検索するとこの教訓一番がもともとどういう経緯で作られたかっていうのが出てきたりするんですけども、それで辿っていくとですね、フォーク歌手の中川五郎さんが文章で書いたのかな、これラジオで喋った言葉なのかな、大人のミュージックカレンダーっていう、日本放送のサイトに、加賀亮さんの教訓のことを書いてるんですね。そこにこの歌ができた経緯が出てるので、興味ある人はぜひチェックしてみるといいと思うんですけども、もともとはこれ加賀亮さんの言葉ではなくて、上野亮さんって読むのかな？上野亮さんが書いた、文章をもとに加賀亮さんがこの歌を作って、で、上野亮さんはそのことを知らなかったんですけど、後々加賀亮さんが、この言葉使わせてもらったんですって挨拶に行った時の経緯とかもそこに書いてあって、すごく、この中川五郎さんの文章面白いんです。それで、反戦歌特集なら中川五郎さんを、書けないわけにはいかないだろうと思って、中川五郎さんが、歌った腰まで泥まみれという曲があります。これはアメリカでもともと歌われた曲のカバーなんですけども、日本語に置き換えたカバーで、この中川五郎さんの腰まで泥まみれを聴いてみましょうか。中川五郎と六文銭による演奏です。腰まで泥まみれ。1969年、さっきの教訓1と同じ年ですね、に発売されてます。これ、オリジナルは1966年、ピート・シガーが歌ったものがオリジナルで、他にもね、いろんなカバーがあるようなんですけども、これでも、この歌詞もすごいよね。歌詞にバカって出てきて、バカは叫ぶって普通に言って、今の歌だったらちょっと、ありえないかもしれない。コンプライアンス、コンプライアンスって今大変だからね。だけど、これすごい直接的な歌詞ですよね。でも今ちょっと聞いてて思ったけども、今戦争に進めっていう人は自分は決して泥にまみれないし死なないんだよね、きっとね。作戦室で高みの見物で自分は、いや自分の周辺の人は決して戦場に行かずに、なんかただ自分のやったことを誇るみたいな、もう、 こんな状況になると、何人、この大きな国たち、本当にもう何とかしてよってちょっと思いますけどね。ということで、今日は反戦家特集ということですけど、教訓一番と腰まで泥まみれしか書けませんでしたけども、これを聞いて戦争反対って思えって言いたいんじゃなくて、みんなどう思います？こういう歌があった時代というのがあって、今、こんな時代の中で、僕らはどう考えていけばいいのかってちょっと思います。ただ本当になんか威勢のいい言葉に煽られちゃダメだと思うし、もしこの先威勢のいい、音楽が出てきたらそれは本当に危ないと思った方がいいと僕は思ってます。このお話の続きはポッドキャスト版でもしたいと思います。大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版 in KBS 京都のスタジオからでーす。声枯れてるな。KBS 京都のスタジオで久々に今日は石橋さんもいなくて、私と小林さんと二人っきりで、小林さんは向こう側の、ガラスの向こう側にいて、私はこのスタジオで一人でやってます。いつもはね、自宅の、一人でやるときは自宅のホームスタジオが多いんですけど、やっぱりここでやるとテンションがなんだろう。やっぱ小林さんが向こうにいるからかな。声の入り、枯れてるとはいえ大きな声出してますよね。ね、家だとなんかね、大きな声出そうと思って、最初の1分間は大きな声出してるんですけど、だんだん、いつも収録された波形見ると、だんだん声がちっちゃくなってるのが自分で分かって、それはおそらく、周りに誰もいない上に夜中の、ホームスタジオなので、なんとなく近所には聞こえないんですけど、あんくらいの音じゃ、なんとなく近所にはばかってるのかもしれないね。やっぱりこのスタジオで喋るのすごいし、小林さんが向こうでなんとなくうなずいてくれてるので、そうそうって思いながら喋ってるんですけども、ちょうど今収録してんのがね、3月の3日のひな祭りの日なので、反戦家特集やりましたけども、アメリカとイスラエルがイランに爆撃仕掛けたっていうとんでもない事態のほんの2、3日後かな、なんですよね。結構衝撃なのに、もう一つ、僕の中でのもう一つ大きな衝撃は、もう戦争に慣れすぎちゃってるって言ったら怒られちゃうけど、第二次世界大戦知ってる人には、ロシアが、というウクライナの戦争があって、で、イスラエルと、ガザの殺戮があって、それでも散々殺戮と戦争とを見せられたんで、思ったほど驚かなかった自分に驚いてるというか、多分みんなもそうだと思うんだけど、何もないところでいきなりアメリカ、イスラエルがイランを攻撃して、それでイランの、なんていうの？メインの人たちを皆殺しにしたとか言ったら、えらいことなんですよ。これ歴史的に見てもとんでもない事態だと思う。太平洋戦時下だってこんなことなかったってくらいのとんでもないことなのに、意外と驚いてない自分がいて、これもう本当に報道、メディアで慣らされてる、慣れるって怖いことだなっていうか、メディアも例えば新聞だけの時代じゃなくて、テレビやラジオや新聞だけの時代でもなくて、インターネットで山のようにウクライナの映像を見せつけられ、ガザの映像を見せつけられ、刺激の多い映像もいっぱい見てしまいっていう後で、要するに僕らっていうか、大部分のこの番組聞いてる大部分の人たちは直接戦場にいるわけじゃなくて、戦争が起こってるっていうことをメディアから流れてくる情報として頭で理解してるだけなので、だからそのリアリティの中だけだと痛みの意味合いが違うというか、だからその中で情報だけが宙に浮いて、どんどんどぎつい情報だけが出てくる中で、戦争をほとんど僕ら経験したことないので、経験したことない僕らはその宙に浮いた、ただの情報の中だけで、本編でも言ったけども、勇ましい言葉とか、わかりやすい情報とか、自分がこうだなって思った情報に、こう、ポーンと飛びついて、それでついついそっちに乗っかって喋ってしまうっていう、 ね、ついこの間も湯川玲子さんが、戦争経験の話を書いたら、ネット上で、たかだか戦争中に9歳だったやつがさも戦争経験したようなことを言うな、みたいなことを言う人が出てきたりして、ちょっとありえないと思うんですよね。その想像力の欠如というか、しかも、会ったこともない人に、いくら著名人とはいえ、そういうことを平気で、言うっていう神経も僕にはわかんないんだけども、だけど、SNS ってそういうことだからね、インターネットって。全く会ったこともない人に対して何か言葉を投げかける際には、礼儀ってあると思うんですけども、もうそれが崩壊してる中で、そういう威勢のいい言葉だけが、で、SNS 上とか、ネット上では結局威勢のいい言葉しか残らないし見えないから、丁寧に、礼節を尽くして何かを考えるっていうことが見えにくくなっちゃうので、やたらと威勢のいい、景気のいいことを言ってる人だけが目立つ時代になっちゃってるでしょう。だからこれ本当に良くないなって僕思っていて、自分自身も SNS やってきましたし、ライブの告知とか、この番組の告知も SNS でやらざるを得ないのでやってるんだけども、初期の頃はね、SNS でいろいろそういう議論をしたりとか、いろんなアイデアを出したり、そのアイデアを聞いたりってすることが初期というのは今から15年くらい前ね、はまだ成り立ってたような気がするんですけど、今はそれが全く成り立たないような気がして、そもそも SNS って基本的に短い文字数ですからね、丁寧じゃないというか乱暴になっちゃうので、だから僕ある時期からもうそういうのは本当に嫌だなとか自分の心が病んでしまうし、ちょっと辛いので、やらなくなった。ほとんどやらなくなったんです。そうすると今度は、なんだろうな、大友は政治から逃げてるとか言う人が出てくるんだけど、違うよって、SNS に書くことが政治じゃねえよって、マジで思うんだけどね、その、なんていうのかな、短絡的な、なんて言うんでしょう、思考停止した頭なんとかしてよってもう言葉悪くなっちゃうけど思うんだけど、それにいちいち反応してたらまた同じ泥沼に陥るので、もうそういうのを反応しないことにして、というかもう基本なるべく読まないようにして、僕自身が、別に政治だけじゃないですよ、何かをやるっていうのはちゃんと顔の見える人のいる場所で丁寧に、言葉なり行動なりを紡いでいく形でやろうと思っていて、だから福島での活動ももちろんそうだし、アジアの人たちとの交流ももちろんそうなんだけども、SNS 上ではそれの告知とか、ちょっと結果としてこんなのやりましたよってのは出るけども、舞台を、メインの舞台を SNS にしたくないんですよね。だけど今、どうしても目立つ情報っていうか、まあ、新聞で言うと見出しのような、トップの情報が SNS 中心になっちゃってるんで、僕それに対してすごい抵抗を感じてて、じゃあどうしたらいいんだって言われるととても困るけど、やっぱり身の丈で顔の見える範囲で何かをやっていくという方法を僕は選びたいなと思っていて、だからラジオ番組もそういう意味ではすごくこうやって語りかけるメディアとしてとてもいいし、あと、しんどくなっちゃってる人たち、あまりにも世の中がギスギスしてるので、そういう人たちにとって、なんだろうな、おしゃべりとか音楽っていうのはある救いというか、ほっとするものにもなるので、そういう意味合いももちろんあるなって思ってます。でも何よりも、センセーショナルな情報だけが伝わる世の中というのがとても嫌なので、そうではない、情報を丁寧に伝えられればいいなと思っていて、だからこの番組に、今日はいないから言いますけども、FMN サウンドファクトリーの石橋さんが出てくれてるのは、僕にとっても憩いだし、会話もとても憩いで、あ、こんなんで大丈夫なんだっていう感じもあるのでとてもいいんですけど、それだけじゃなくて、石橋さんが持ってくる音楽の情報って、本当にあんまり誰も知らないものが多いんですよね。僕相当聞いてるつもりですけど、私でさえ知らないものが本当に多くて、だけど石橋さんのいいところは、変なオタクのマニアみたいな、独占欲でその音楽を 聞いてるんじゃなくて、こんなのも知らないのって言い方は決してしないでしょ、石橋さんって。その、あの、オタク的なマニアの間で、あ、こんなのも知らないのかとか、これ聞いてるって言うと、いや、それだったらこれがあってこんなのもあるよっていう、あのやりとりが正直嫌いなんです。あの、そんなの音楽と関係ないと思ってるので、そうじゃなくて石橋さんは自分の好きな音楽こんなのあるよっていう、しかも知らない音楽をオタク的な感性じゃなくて持ってくるでしょう。そこがすごい好きで。で、やっぱり情報ってそうやって丁寧に分かち合えた方がいいと思っていて、みんなが同じ情報の中で同じ方向を向くんじゃない方がいいと思ってるので、だからこの番組はとても貴重だと思っているし、NHK のジャズトナイトでもなるべくジャズファンに向けて僕やってないんです。ジャズファンが聞いても面白いようにはもちろんやってるんだけども、ジャズとか聞いたことない人が聞いても面白いように、初めてこの番組聞いて、この音楽が何だかも全く知らない人が聞いてもなるべく伝わるようにやろうと思っていて、それはやっぱりある情報だけを独占してる人たちだけがいい思いするんじゃないし、目立つ情報だけが世の中で強い地位を占めるんじゃないっていうのを、自分の番組で示したいっていうのが背景にあるからだと自分では思ってます。そんなわけでこの番組もすごい貴重だし、こうやってあの、なんだろう、考えながら、行ったり来たりしながら、春巡しながら自分の考えを伝えられるこのポッドキャストのコーナーも、僕にとってはすごい重要で、こうやって喋っていて自分の考えがまとまることもあるし、あと今日ごめんなさい読まなかったけども、皆さんからそれに対する反応とかお便りが来るのも僕にとってはなるほどなって思ったりとか、すごい貴重なんです。あ、じゃあね、ちょっとだけお便りやっぱ読もうかな。いつもメールメッセージくれてる野菜さんのメールで、いくつかメールが来てんだけど、一つだけ全然違う話になっちゃうけど、いつもランニングしながら、満員の通勤電車に乗りながら、骨伝導でラジオ音楽を聞いてます。骨伝導ってあれかな？この間僕試してみたけど、結構いい音ですよね。あの、耳にイヤホン入れるんじゃなくて、メガネみたいな形してるやつだったんですけど、びっくりするぐらいいい音だった。あ、これちょっと欲しいかもって思ったくらい。で、音環境は正直劣悪ですって書いてある。あれ、そうかな？骨伝導は悪くないと思ったけどね、僕はイヤホンよりも。イヤホンって耳にあんまり良くないから、いい音だとしてもね。それで、とはいえ、で、質問。ハイエンドのオーディオは高すぎて買えません。オーディオルームもないので、せめて良いヘッドホンで聞きたいと思いますが、おすすめありますか？あ、これはね、あるある。ただ、ヘッドホンっていい音だけの問題じゃなくて、頭から被るでしょ。だから、きつさとか大きさって結構重要で、あのね、実は僕、あの、友達にノイマンのヘッドホンがいいって勧められて、4万くらいかな、4、5万かな、そこそこいいノイマンのヘッドホン買ったことがあるんだけど、これすごく音がいいんだけど、俺ね、顔がでかいというか、頭がでかいというか、頭蓋骨がでかいので脳みそは大してない割に、骨が分厚いんだと思うんだよね。きついの。だから、30分くらいしてると耳と頭が痛くなっちゃうんで、これは僕には合わなかった。だけど、あの、うまく合うサイズのものを探せばノイマンのはいい音ですよ。で、僕はね、長年使ってるヘッドホンは、もう30年以上使ってるかな。機種は変えてるし、あの、そんな持たないから、あの、劣化したりとか、もうボロボロになると買い替えたりしてるけども、アーカーゲーのヘッドホンです。AKG って書きますけど、アーカーゲー。これ、あれ、ドイツじゃないよね。オーストリアのレーベルじゃないや。オーストリアのオーディオメーカーだと思うんですけど、マイクとかも出している。そこのヘッドホンがね、結構好きで、悪くないですよ。あとね、最近使ってないけど、ゼンハイザーのヘッドホンもいいかも。4、5万出すと、高いけどね。だけど、あの、大好きな音楽を聴くためって思ったら、高級オーディオ揃えるよりは一桁、二桁安いですから、あの、いいヘッドホンは確かにいいと思う。で、あの、僕は仕事柄密閉型っていう、こう全部閉じたので、あの、音をチェックしたりするんですけども、そういう仕事じゃないんだったら、開放型って言って外に音が漏れるやつがあるの。これ、あの、もし部屋で周りに他に人がいないなら、開放型の方が耳も疲れないし、耳にも悪くないと思う。開放型の赤ゲーとか、あるいはノイマンとか、センハイザーとかっていう、まあ、名の知れた会社のヘッドホンのそこそこいいやつなら、あの、悪くないと思うよ。あの、 周りに家族がいたりとか、あと外で聞く場合は開放型だと音がシャカシャカ漏れちゃうから、開放型じゃなくて、密閉型のもいいと思う。ただヘッドホンはあんまり長時間聞くと耳痛めるから、イヤホンよりはいいけどね、イヤホンででかい音で聞くと本当に鼓膜を痛めちゃうから、あんまりおすすめできないかな。とはいえ今みんなイヤホンで聞いてる人が多いよね。ヘッドホンの方がまだ耳痛めないんじゃないかな。とはいえ私も長年のヘッドホン使用、あるいはまあ長年のライブの経験の中で聴力がやっぱり落ちてきてるので、一番いいのは何も聞かないことかもしれないけどね、耳にいいのはね。でも数万円でいいヘッドホンあると思うので、でもね試せないもんね。そういえばね、オーディオ屋さんに行けば試せるのかな。頭のサイズとそのね、音のこととかね。俺は赤毛が好きです。それからね、あとよくスタジオに置いてあるけど、ソニーのヘッドホンもそんなに悪くないですよ。スタジオ仕様のやつね。だけど、まあ、俺の本当に個人的な好みで、おすすめで自分の頭の形にも合ってるのは赤毛のヘッドホンです。全然スポンサーでもないのに宣伝しちゃいましたが。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版でした。また来週。